ミュージックゼロチャンネル。
いやー、赤木がよ。赤木が終わりますな。
はい、はい。
はい。皆さんご存知ですか？一番有名なのだと何だろう？何年か前に、あれだよ。藤原竜也さん主演で、カイジっていうのやったでしょ。はい、映画。実写で。あれは、人気漫画カイジの実写化なんですけど、それを書いてる人の福本信之という人の作品で、マージャン漫画で赤木っていうのがあるんですよ。で、この赤木が終わるんです。これはね、これね、なかなか感慨深い出来事なんです。これ知ってる人はわかるよね。大丈夫。これ聞いてる人で何人ぐらいこれが伝わってるのかちょっとわかんないんだけど、これ要するに何かっていうと、赤木っていう天才、雀士。麻雀がものすごい強い人がいるんです。簡単に言うと。で、そいつが、なんかこう、ヤクザ者、まあ、結構昔の昭和30年代ぐらいに若者だったんだけど、そいつの、その、なんていうの？ヤクザ者とかがすごい高いお金をかけて、麻雀をやったりするところで、もう命をね、かけて打つみたいな。その、俺が勝ったら金をもらうと。その代わり、この金は払えないから、もし赤木が負けた場合ね、そしたらお前の命をもらうみたいな、その命をかけた戦いをする赤木の話がね、あるんですけど、これがね、終わるんですね。で、終わるっていうのが何がインパクトがあるか、感慨深いかというとですね、これがね、ちょっと前に水曜日のダウンタウンでもやってたけど、その、たった一夜が20年ぐらいやってるんですよね。もっとかな？
20 年
ぐらいだよね。それまでテンポ良かったんですよ。その部屋に入るまで。その夜が始まるまでは、その赤木くんが、それこそロールプレイングゲームじゃないけど、赤木という少年が、まだ麻雀知らないところから始まって、でもその時から、そのなんか賭け事に対する嗅覚が普通じゃないと。で、人間離れしていると。で、もう麻雀を覚えていって、たった、ちょっと説明されただけなのに、もうものすごい、なんかこう、複雑な戦略を、なんていう、自分でこう、コントロールし、で、度胸もめちゃめちゃあり、で、いろんな、その、ヤクザの台打ちっていうのがいるんですよ。ヤクザの賭け麻雀で、その、高いお金をかけた時に負けないように強いやつを雇ってるのよ。麻雀強いやつを。で、そういうやつを倒していくわけ、赤木が。で、次はこいつ、も、前回よりもっと強いやつみたいな感じで、それこそ本当ロールプレイングゲームみたいにね、格闘ゲームみたいに、次はもっとすごい技があるやつみたいな感じで進んでたんですけど、ある時にですね、なんかね、鷲津岩尾っていうおっさんが出てくるんですよ。で、こいつが作った、まあ、ちょっと変則的なルールの麻雀、鷲津麻雀、通称。鷲津麻雀で、すごい高い金を、鷲津から金を奪う。その代わり、赤木がもし、負けたら、というか、ちょっと、点差が開いたら、血を抜かなきゃいけないと。それで、だから、めちゃくちゃ高い手を、高い点数を相手に上がられたら、すごい、血を抜かれるから、そのまま死んじゃうかもしれないっていう危険の中、やるっていう、鷲津麻雀っていうのが、そうですね、20年くらいから前に始まったんですよ。たった一夜の話が。で、これが終わらなくて、全然。だって、俺が鷲津麻雀読んで、4分の1ぐらいまでもう勝負が終わってるっていうので10年以上前ですから。もうちょっとなんかネット界隈でもちょっとお笑いネタみたいになってるんですよね。全然終わらないっていうことで。で、それが終わるんですよ。だからね、ちょっとね、感慨深いですよね。で、なんかさっきね、長松から情報を聞いたところによると、鷲津麻雀が終わったらしいですね。すっごいバランスが悪いですよね。1巻、2巻、3巻、4巻、5巻、6巻、7巻ぐらいで、8巻ぐらいで鷲津麻雀が始まり、今30巻か40巻ぐらいまで行ってんだけど、その間ずっと鷲津麻雀ですから。でも、それで読者が、ちゃんと一定数ついてるっていうことは、多分それの中身は面白いでしょ？で、問題が一個あるんですよね。その突っ込みたい問題が一個あって、これはね、もう福本信之の漫画を読んだことある人は知ってるんですけど、この赤木っていう連載の前だったのかな？まあ、天っていうね、天って天と地との天ですよ。空の天ね。天っていう、連載があった、漫画があったんですよ。福本信之書いてる。そこに、もう、年老いた赤木が出てくるんですね。で、赤木はその天の中で、みんなに見取られながら死んでいくんですよ。だから、若き日の、鷲津麻雀をやってる赤木は、絶対に負けないんです。で、みんな知ってるんです、それを。だから、なんか、この血を抜かれるっていう麻雀をやったところで、あれ赤木死ぬかもっ ていうサスペンスがもう成り立ってないわけですよ。なのに多分福本信之がその和志津を好きになっちゃったんでしょうね。和志津でいろいろこう描きたいことが出てきちゃったんでしょうけど、だからねものすごい長くなっちゃってですね、すごくね20年って他の漫画描いてるにせよさ、これはすごいことです。でもこれで読者がついてってんだからな。で福本漫画をさ、そのなんていうの、
もう一回オープニングを
切った方が、なんだどうの野郎、人が乗って喋ってんのに。まあそうね、時間がね、この時間配分がもう多分永遠にできないでしょうけど、僕はじゃあ、いきますか。番組では皆様のこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。このスピードなら噛みません。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。よくわかりません、これシリのまねですね。はい。わかるでしょ、よくわかりませんっていうね。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はいどうも、今回も始まりました自分本位、お相手の忽那優希です。はい、それからスティーブン・ホーキングさんです。よろしくお願いします。知らないんですか、スティーブン・ホーキング。あれですよ、全く体が動かなくて、なんか宇宙物理学かなんかの権威のですよ。なんつったってね、もう本番の前にダークマターを食ってましたから、皆さんご存知ですか。僕もねちょっとね、物の本でちょっと聞かじった、宇宙の空間っていうのはね、こう人間が今察知できる物質よりもダークマターって呼ばれる、そのまだ人間が認識できない物質で詰まってるらしいんですね。でこれダークって別に暗いとか黒いって意味じゃなくて、見えないからダークらしいんですけど、ダークマターって言うんですよ。そうしたらさっきね、俺がね、なんかね、チョコレートが家にあったから、長松チョコレート食うかっつったら、あ、ごめん、ちょっと今ダークマター食ってるからっつったから、やべえ、すごい、同級生にダークマターを食えるやつがいたと。そもそもダークマターを認知できてる時点で、これはもう本当に、ホーキング以上ですからね、もう、あなたも今すぐ拉致されても、各国から、この利権に、各国の利権のこの、なんていうんですか、このせめぎ合いの中にあなたはもう潰される運命ですからね。さあというわけでね、
紹介してください。
あ、長松さんです。はい、そうです、長松さん、なんかあれでしょ、ブラックサンダーなんだっけ、あれのダークマターズの靴なんですよね。はい、というわけで始まりましたけども、そうなんですよ、なんだっけ、ああそう、福本信之ね。そうで、福本信之漫画といえばですね、最近ね、なんでその話したかっていうと、赤城が終わるって話もそうなんだけど、最近あれテレ東か、テレビ東京でドラマがやってたんですよ。銀と金っていう、あれリリー・フランキーと、で、あ、俺ちょっと、もう一人、若い方の主役の人の名前知らないんだけど、が やってるやつがあって、俺実は福本信之漫画の中では銀と金が一番好きでですね。で銀と金っていうのは、まあ、こう裏社会の中でのし上がっていこうとしてる悪党たち、まあ、ダークヒーローみたいな人たちが政治の世界やら何やらいろんなとこにこう手を出しながらお金を稼いでいくみたいな話なんですけど、その中でまたその赤木じゃないけど、やっぱりさすが福本信之で、マージャンがやるとこがあって、蔵前っていうものすごい大金持ち、まあモデルはあれ西武デパートですよね、西京って言ってるから西京、 そう、政教グループ、西部グループを全部牛耳ってて、まあ、脳がもう腐っちゃってる、そのもう悪趣味になっちゃってる人がいるんですよ。もうその金を稼ぐことはもう飽きちゃって、なんか人を操作することになんかこう喜びを覚えてる、まあ、悪いじいさんがいて、そのじいさんとすっごい高いレートで賭け麻雀をするっていうところがあって、そこの蔵前麻雀っていうところがすげえ面白いんで、マジでね、何年かに一回ね、ホスター的にすげえ読みたくなるんですよ。で、僕何年か前に、あのほら、コンビニでよくあるじゃないですか。なんか、ジョジョとかでもさ、あの、どこどこ編だけが、こう、固まってるやつみたいな、あなんていうの、普通の単行本のコミックスの隣にあるさ、あの、芸能人のゴシップの漫画とかの中にあるじゃないですか。ああいうののやつで銀時に買ったんですね。でも、あの、何年か前に断捨離した時にそれも捨てちゃったんですけど、で、最近その銀と金がドラマでやってるとかも聞いて、うわ、久々だな、銀と金と思ったら、ムクムクと、この欲求がね、湧いてきて、で、まあ、あの、本屋さんで探しましてですね、その、蔵前麻雀のところだけ、買って読んだんですけど、いやー、面白いですね、あそこね。あとやっぱ福本信之はやっぱまだ蔵前はそこまで好きにならなかったようで、和室とは違って。あの、テンポがめっちゃいいんですよ。で、どんどんどんどん進むんで、マジで、あの、まあ、1時間とか30分くらいで、その、蔵前麻雀のとこだけはささらって読めちゃうんですけど、すげえ面白いんですよ、そこはね。だからね、読みたくなるんですけどね。あとね、だからさっき喋ってたんですけど、その、あの、銀と金は別に掛けごとに限らないんですよね。その政治のためにどうに、こう、フィクサーとして裏でいろいろ、こう、票集めのために動いたりとか、そういうのも、あと株のなんかこう、売り買いみたいなのを して戦っていうのが、そういうのもやったりとかする中で、なんか、あの、すげえ金持ちのおじいさんがいて、そのおじいさんを殺して遺産を奪おうとしてる兄弟から身を守ってあげるみたいな依頼を受けるっていうのがあるんですよ。で、それが、まあ、カムイ、あの、神に、なんか、威力のいいかな？カムイ家っていう、そういうなんか、大財閥みたいなののおじいさんからの依頼で、その、わしの身を守ってくれと。あの、わしには、4人の兄弟が、兄弟っていうか、息子たちが、兄弟がいるんだけども、そいつらが、もう早く死んでくんないかと思ってると、俺を。だから殺されちゃうから、守ってっていう設定とか、そういうことで依頼を受けて、で、あれなんであのビルの中になるんだっけ、あれどういう、なんか呼ばれてたっけ、ちょっと設定忘れちゃったんだけど、まあ、結論から言うと、そのじいさんと、その、息子たち4人、で、厳密には5人なんですけど、を含めた、血みどろの、ほんと戦いになるんですよね。で、なんていうのかな、あれ、俺どこだったかはっきり覚えてないんですけどね、全く作者も知らない。漫画のタイトルも知らない状態。あれ確かアニマルかなんかだよね。アニマルだっけ？ヤングアニマルとか、アニマルみたいな雑誌名だったんですよ。あの、銀と金は。アニマルかな？双葉社だからね。だからさ、普通のさ、コンビニではあんまり置いてないじゃないですか。で、しかも、俺ら、その、カムイ家の、が連載されてた頃って、多分俺ら小学生とかですよね。多分、俺の記憶にあるのは、俺それ読んだことあるんです、そこだけ。カムイ家の血みどろのとこだけ。で、俺がかすかに覚えてるのは多分ですけど、俺ん家の近くの床屋さんがあって、そこに紙切りにしたんですよ。何ヶ月かに一回。で、床屋さんって雑誌いっぱい置いてるでしょ。そこで多分見たんじゃないかな。ものすごい殺し合うんですよ。すごいですよね。もう裏切りみたいな感じ。もう後ろから刺してみたいな。すごいんですよ。で、俺、ものすごい、それがトラウマになった記憶があるんで、うわ、怖ー、何この漫画って。だから、ほんと、これも福本漫画読んだら分かると思いますけど、ちょっと大きくなってね。で、ほら、かけご、麻雀とか好きな人たちの中では、あの、福本漫画、カイジとかってバイブルだから、で、昔、あの、友達と一緒にコミックレンタルをしに行った時にさ、で、俺は全然、あ、どの漫画読もうかなとか思ってたら、これ面白いよって、福本信之の漫画の絵を見たときに、やっぱその本当、福本漫画よろしく、ザワってしましたよね。あれこれなんか見たことある。ザワ、ザワ。で、なんだろうって思ってたんですよ。この絵絶対見たことあるぞって思ってたの。でも、カチッとハマるのがなくて、で、銀と金を後々読んだときに、これやーっていう。プロゴルファー猿やーってなって。もう、そう、これやーってなって。そう、すごいんですよ、あれもね。そこもやったんでしょ、なんか今、ドラマで、長松の話によると。あの血みどろ加減は、あ、そう、見てないのか、そこは。 蔵前のとこだけ見たんだっけ。蔵前のところ。そう。あのね、いや、ちょっと蔵前麻雀は結構、あの、金銭感覚がおかしくなるよね。だって最初、500億を取り返そう。あの、なんか、500億分の、なんか、借用書なんかなんかを取りに行くために戦うんで、500億勝たなきゃいけないって感じで行くんですよ。ただ、何千億とか何兆みたいな話になってくるんで、だんだん500億が安く感じていくんですよね。それで、俺ちょっと突っ込みたいんですけどね。あ、今もう、あ、銀と銀下に置いてるからあれか。あの、まあ、ちょっと最後の方で、なんか、今これに勝てば、1兆4596億みたいな計算になるわけ。1兆4560億ぐらいですよ。わかる？ね。そしたら、そんな、その銀と金の、銀さんっていう人がね、あの、主役の一人ですけど、銀さんが、そうか。なるほど。じゃあ約1兆5000億。そうと、って言うと、盛況グループの鉄道と何々とほぼ同額だなとか言ってんすけど、待てと。待てと。1兆4540何億だったら、400億分ぐらい、その差額を約1500、あの、1兆5000億って言うんじゃないと。ポルシェ何台買えると思ってんだと。でも多分銀さんも金銭感覚がおかしくなってるんでしょうね。約1兆5000億か、じゃねえよ。そんな。家何個買えると思ってんだ、それで。一等地の土地とかを。おかしくな、だって、その、もともと取り返そうと思ってた500億分ぐらいが差額みたいになっちゃってるんですよ、そこで。繰り上げの中にも入っちゃってるっていうね。やっぱ、でも本当読んでるだけで金銭感覚が狂うからね。なんか1億円が超安く感じるんですよ。だってなんか、あの、一つも、その、あの、麻雀って牌を、取って積もって、で、自分が持ってる牌の中でいらない牌を捨ててっていう中で手を作っていくゲームなんですけど、その、一杯積もるのに100万とか払わなきゃいけないんですよ。で、しかも、その、親っていうのが、4人で麻雀ってやるんだけど、その中に親っていう人がいるんですけど、そのゲームの中でね。で、親が、馬代アップっていうと、倍々でどんどん上がっていくの。だから、100万、200万、400万、800万って。で、だから、一回、その、ポーカーで言うと、一枚カードを交換するだけで、1600万とか払ってるんですよ。その、で、その、自分、4人が囲んでるテーブルの真ん中のところがバケツみたいになってて、そこにどんどん札束入れてくっていう、イカれた方式になってんですけど、その、だから、それ見てると、なんか、なんていうの？あれですよね。あの、昔のあの、インフレが起こっちゃった国あったじゃないですか。あの、なんかあの、札束をこうやって積んでる子供の写真がありましたけど、あんな感じでなんか、100万なんて安い感じになってくるんですよね。トイレットペーパーみたいな、なんか、雰囲気になってくるっていうね。あれなかなか面白いですよ。すげえ喋ってんな、俺。まあ今日は曲も何も入れないしね。まあまあ一旦休憩しますか。休憩！
ミュージックゼロチャンネル。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
なんか俺の彼女が謎に置いてったチョコレート効果っていうのがね、カカオ 95% 高カカオポリフェノールって書いてあってさ、下にさ、非常に苦いチョコレートですって書いてあったんですよ。で、これほんと、で、食ってみたんですよ。ほんとね、ドッキリなのかっていうぐらいの苦さだったんですね。で、苦いだけじゃなくてね、まずいんです。その、チョコレート皆さん想像してください。想像してごらん、ほんと。ジョン・レノンじゃないけど。イマジンしてごらん、ほんと。なんていうのかな。当然この味が来るだろうと思ってて、全く来なかった時の感じはすごいですよ、衝撃が。全く甘くないんですよ。だからなんか、うーって気持ち悪くなっちゃって、しょうがねえなーと思って、なんでこんなもん置いてったんだろうなと思ったから、さっきだからそのほら、ダークマターをね、食らってるという衝撃的な長松くんがね、その、ちょっと食ってみって食ったら、やっぱうえってなってましたよね。これ何なんすか？なんか美容にはいいらしいですよ。ってことは女の子は食うんすかね。僕はいりませんと。はい。というわけで、メールが来ております。ありがとうございます。 ラジオネーム、ファニバニ、ファニバニね、ファニバニアットマーク、アニーかな ?ANIY さん。おところ、沖縄。
ほう。
番組名、くつまゆうきの自分本位。メッセージ、くつまさん、長松さん、こんにちは。バンド体制での新曲、かなりかっこいいですね。くつまさん、作詞作曲やメインボーカルでの曲も楽しみです。ではでは、と。ありがたい。これあれですよね。僕のそのノンパレイルズっていうバンドのね曲を流してぜひ感想くださいって言ったら送ってくれましたよ。何笑ってんすか。ボケてねえなみたいなことですか。
ストレートに言っちゃうんだけど。
ダメだよだから。そういうことをそういうリアクションをするようになるから普通のメールが送れなくなってくるんです。ダメです、ダメです。普通でいいんです普通で。俺は正直超嬉しいですからねこれね。あなたも聞きましたちゃんと。もう一回聞きました僕のバンドの曲を。今ね、とりあえず僕作詞作曲の曲のアイディアもね、鋭意制作中ですんで、いずれまたバンドの、バレイルズで僕が歌ってる僕の曲のものも聴かせられると思いますよ。というわけでね、
はい、
福本話に戻る？
そこは。
いやいや、なんでもいいんですけどね。今日でね、だからね、今、福本信之の話でさ、長松と盛り上がっちゃったから、福本話をしたんで、そんなことをするつもりは、まあ、毎回そうですけどね。そんな話をするつもりは なかったんですけど、そうね、福本漫画、あれ、俺何の話しようとしてたんだっけな。あれなんだっけ、何の話しようとしてたんだっけ。福本漫画で、ああ、そうそう。だから、銀と金はね、そのね、なんかね、そう、福本信之にはいろいろ言いたいことがあるってことですよ。だから、俺は。その赤木が異常に長えとかね。あと、銀と金がちゃんと終わってないって言いますね。救済扱いなんですよ。その俺が一番好きって言った漫画ね。でよくわかんない。なんかね、出版、連載の雑誌がなくなっちゃったかなんかで、救済扱いになっちゃったからなんでしょうけどね。だから、いろいろ書きたいことがいっぱい出てくるんでしょうね。なんか、他にもあるじゃん。最強伝説黒沢とか。俺読んでないけど。とかいろいろなんか書きたいことがあるんでしょうね。一個だけ言いたいことが俺福本漫画にあるんですけどね。そのこれはね短編集で銀ヤンマっていうやつなんですけどね。これねその福本漫画がすごく好きな、ジョジョってやつがいるんですけど、これややこしいでしょ。俺らの間でニックネームがジョジョってやつがいるんですよ。ジョジョ好きでギャンブル好きで。で、そいつが福本信之のまだなんかこう連載とか持つ前の短編の頃のね、漫画。で、ここに銀と金の銀さんが、これ全然キャラクター違うんだけど、でも麻雀が超強いっていう意味では一緒の。で、これは元刑事っていう役なんですけど、で、出てるんですよね。で、僕は言いたいことがあるんですね。手がうるさいです。要するに、麻雀ってまず皆さん動きがないってわかりますよね。だから、自然に、その、麻雀を打ってるやつの心の中か、麻雀を打ってるやつを後ろで見てるやつが、やばい、それを、今打ってしまったらやばいとか、あ、いい手が来たとか、そういうことをこう解説するんですよ。で、相手は今これを捨てたからきっとこんな手なんじゃないかとか、今運がこっち向いてきてるぞみたいなのの解説なんですよね。だから動きがないのは仕方ないんですけどね。見てください。この手がうるさいんですよ。わかりますかねこの手。この手。
こうね。
そう。で、やらないじゃん。これね、ちょっと、もうこれ、うるせえ。その、麻雀を打ってる人の後ろに必ずいるんですよ。その、で、結構リアクションでかい人がね、うわ、やばいとかっていう人が。で、その人って、その、実際には何にも動いてないわけでしょ。だから、少しでも動きを表現したいっていうことで、皆さんですね、まず、じゃんけん、で、グーを出してください、今。グーを出して、それをですね、なんて言ったらいいのかな。じゃあ、自分の胸元に持っていきましょう。胸元に。そうすると、なんか何かを誓いますみたいになってますよね、今。で、それを、軽くですね、顎の方に持ってってください。そして、小指の方を、自分が見てる、その前の方に向ける。つまり、親指の方を顎側に向ける、クイッて向ける。まあ、マイクを持ってるような感じですか？毎回ね、そのね、福本漫画の麻雀を解説してるやつにはその手があるんですよ。でね、うるせえ。こんなんのことやらないじゃないですか。これね、すげえ多いんです。ずーっとやってんですよ。
あるね。その癖あるね。
この癖あるよね。まあ、確かにそれがなかったら、ほら、これも
。たまにタバコ吸ってるよね。
そう、タバコはまあ、なんとなくわかるんですよ。タバコはね。
なんだけどね、どこだっけかな。あ、これもう結構先進んじゃってるからな。これもう、とりあえずものすげえ案ですよね、これね。どこだっけかな。あ、まあまあ、これもそうね、これね。そうか、ここで入っちゃってんだから。そうそう、これ、うるせえ。うるせえ、これ。ね。まあ、正直ね、こんなこと言っちゃなんですけど、福本伸之って絵が下手なんですよ。ね。で、だからこれも福本伸之に言いたいことで。これはもうあれですよ。単に俺は漫画とか全然描けないから、単なるヤジですけど、前にね、週刊少年鍵括弧っていう番組でね、漫画家の人に船越英一郎がインタビューするっていうのがあったんですよ。で、船越英一郎って超漫画好きで、めっちゃ知ってんですよ。それで、なんか、福本伸之に、インタビューした時に、福本伸之が、漫画ってこう、絵とか言葉があって、絵の人と言葉の人がいると思うんだけど、僕は漫画っていうのは、どっちかというと言葉だと思ってるからって言ったんですよね。いや、あなたが言っても、あなた、それは絵が苦手なだけじゃないんですか、それは。それはほら、桂正和とかさ、鳥山明とかがね、やっぱ漫画っていうのはこう絵と言葉で表現しますけど、漫画っていうのは僕は言葉だと思ってますって言ったら、へーってなるけど、福本信之が言うと、まあ、もう、ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと負け惜しみな感じしません？まあ、下手じゃないっすってなんか、僕の絵は下手じゃないんですって言ってるような、いや、そうじゃないんだと思うよ。下手だって分かってんだと思うんですけど、そうなんですよね。だから、ちょっと絵に抵抗ある人はいるかもしれないんですけど、ただね、麻雀のルールが基本的なことがある程度分かってる人だったら読んでみ。普通にね、なんか特に赤木の最初の方とかちょっとミステリーだっちゃうんですよ。なんか 赤木が絶対にこうだって言って、みんな、え、なんでそんなこと分かんのってなって、後々ちゃんと根拠があるって、そのなんていうの、赤木が超動力者とかじゃないんですよね。そのこれこれこういう理由で相手がこういう風にしてたから必ずこうなるだろうって思っていたっていうのが後々分かって、ほーってなるみたいな、和室のまではね。和室から先は俺読んでないから分かんないけど。だからね、すげえ面白いんですよ。だから、そう、読んだことない人はね、ぜひね。あれ、だからあれでしょ、和室のマージャンの時も後ろの奴らが手うるさいでしょ、手がうるせえんだよな。そうなんですよね。あと、福本漫画のね、なんか状況がよく分かってない奴に対して、何かをこう言うんですよね。こうしろああしろって。そうすると大抵それを言われた方がはあって言うんですよ。でこれもちょっとこれね、今ね、そう、なんか今俺自分の親父がヤクザと賭け麻雀を打っていて、それでもうものすごい負け込んじゃってるんだ、どうしたらいいでしょうっていうのを銀さんに相談しに来たのね。そしたら銀さんが、鈴木さん、その男の言う通りじゃないですか。その男ってのはヤクザが、その、負ける方が悪いんだ、こんなとこで賭け麻雀するのが悪いんだって言われたんですよって言った後に、鈴木さん、その男の言う通りじゃないですかって言ったら、それ言われた人が、はぁって言うんですよ。やる気を出せと。それで、そのお父ちゃんが、最後の一勝負だって言って、自分で打ちに行っちゃってるところをついていくわけですね。そこで大打ちできなくなるっつって。それで、銀さんがそこに来てですね、で言うんですよ、しかしこんなあいつらがしつらえた麻雀室で大金かけるなんて、鈴木さん、あんたむちゃくちゃだよ。これじゃあの沢井の懐に金を投げ込んでいるようなモンスターって、まあ怒るというか忠告したわけ、議員さんが。そしたらその賭け麻雀してたおじさんがですね、はぁって言うんですよ。なんだこのやる気のなさは、こいつの、こんなんだから金取られんだよ、腹立つわこいつ、銀さん負けてくれよもうって思う。なんかこの感じムカつくんですよね。これ結構多いんですよ、福本漫画。なんかあるでしょ。いやいや、やる気を出せよって思うし、だからお前のために来てやってんだよって。俺だったらここで、俺が銀さんだったらここで切れてますよ。なんだその生返事はっつって2、3回平手打ちしてますよ。ほらっつって、はい、気合出すっつって、はいって言わせてから、よしっつって大打ちしますよ。そんなもん、それでヤクザに対して、すまんな、ちょっと見苦しいとこ見せてって一回謝ってから大打ち入りますよ。そんなもん、これ行きませんよ、こんなもんね。そうそうそうそうそう、なんかこう、でもね、一個のなんか定型みたいな形が出来上がってますから、まあ絵はね、うん、 背景とかもうほぼないに等しいですけど。ただやっぱ言葉の、その、福本伸之先生が、僕は言葉だと思ってるっていうのだけあって、言葉のインパクトがすっげえ強いんですよね。名言だらけですよ。赤木が一番最初に喋る、死ねば助かるのにっていうのもすっげえよね。そういうのはやっぱね、こう、おーって来ちゃうんですよ。時々すごいこと言う、あの、言葉が、で、こう、ガーンって来て、そこの、なんか、インパクトに、男はやられちゃうんですけど、女の人はこういうの、かっこいいと思うのかな。最初に、マヤちゃん何にも知らないのに、後ろで赤木がね、死ねば助かるのにって言うんですけど。そうそう。で、そういうのが銀と金とかでも、たくさんあるんですよ。なんかこう、言葉で、インパクトが強いのが。金は命より重いとかね。利根川が言う言葉でね。そうそうそう。とか、そう、すごいね、面白いんで、カイジの映画を見るぐらいだったら漫画見てほしいですよね。あの、限定じゃんけんのとことかね。ちょっと多分ね、あの、映画とかドラマだとね、福本信之のあの、悪の強さっていうか、言葉のインパクトは多分表現しきりでない気がするんですよね。と思うんで。すげえな、福本漫画の話だけでもう、あの、駆け抜けちゃいましたよ。もう、いいんですか、こんなことで。
いいと思
大丈夫ですか宣伝します。あのですね、前回流した、僕の参加しているバンドノンパレイルズの、インパルシブという曲はですね、音楽配信されております。Spotify っていうあのなんていうんですか、ストリーミングの月額定額のね、ストリーミングのサイトでも聴けるようになってて、であと iTunes ストア、Amazon Music などなどで、1曲150円で売っておりますんで、まあ、1分ぐらい視聴できますんで、まずはですね視聴してみてください。よろしくお願いします。それからまあ相変わらず忽那優紀名義での曲も、上げておりますんで、ぜひ聴いてください。お願いします。なんか告知ありますか、長野さん。大丈夫ですか。じゃあ終わりますか今日はね。なんか本当に福本信之の漫画で30分いくとは思わなかったんですけどこれって放送時間長くなんねえのかな。これね、ね、もうちょっと長くしてもいいような気もしますけどね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。よくわかりません番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からの ご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。アカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索すると出てくるかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの、提供でお送りしました。さようなら。そんな自分も愛して自分を